こんばんは。今日はルカの14章です。まあ35節までなんですけど、今までずっと長かったので一章が長いというかボリュームがあったので、あ、35節かって思ったんですが、35節のでもやっぱり内容は深い感じがします。で、今日この14章を通して、まあ、学びたいことは、一緒に考えたいことっていうか、学びたいことは、その何を優先させるのか、何を優先すべきなのかをじっくり考えるということの勧めです。で、大きく分けると、1節から24節まで。イエス・キリストがそのパリサイ人の指導者の家で、会話をしている、シーンと、で、25節から最後、35節までというのは、その後、群衆に対して、イエス・キリストの後についてくる群衆に対して語った言葉の、この、大きく分けると2つに分かれています。でも、両方とも、その何を優先するべきか、よくよく考えてみる必要があるよということを進めて、いるように、学ぶとか、読むことができます。ので、私たちもこの14章を学びながら、一緒に読んで、読み進めながら、何を優先すべきかということを、まあ一緒に考えていけたらいいなというふうに思っています。では、一言まず祈ります。天の父さん、どうぞ、この、バイブルスタディ、あなたの言葉を学ぶ時間をあなたが祝福してください。ここにいる一人一人、また、ライブ配信であったり、後でこれを聞いている方々、一人一人を助けてください。御言葉を理解できるように、あなたが言われていること、優先すべきことであったり、なぜそれをするのか、またあなたが励ましておられるので、実際に励まされるまで、私たちがその理解できますように、導いてください。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが、力も知恵も与えてくださって、ここに書かれていることをまっすぐに解き明かすことができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、この1節から24節までの長い、箇所の中で、このパリサイ人の家で食事をしてて、そこで話をしているという話をさっきしましたけども、説明しましたけど、それについてですね、1節と2節、状況です。ある安息日に食事をしようとして、パリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水腫を患っている人がいた。まず状況です。いつって書いてありますか？安息日ですね。安息日。で、今までもその安息日についての理解が、このパリサイ人とか律法学者と違っていて、安息日に人を癒していいのか、人を救っていいのか、人に良くしてあげていいのか、で、そういうことで、その安息日に人を癒すのかとか、そういうことを、そういうことがその原因で、パリサイ人たちはイエスに対して腹を立てたり、憤ったりしていました。同じ安息日ですね。まあもちろん同じ日じゃないんですけど、別の安息日。イエス・キリストはどこにいたかというと、パリサイ派のある指導者の家にいました。食事をするために。おそらく食事に招かれたんでしょうね。うちに来てくださいと。で、そうするとみんながイエスを見てるんですよ。まあ普通だったらいいんですけど、俺はこのシチュエーションは普通じゃないですね。なぜ普通じゃないんですか？イエス・キリストの真正面に誰がいたんですか？そうですね。水腫を患っている、その病気を患っている方が目の前にいたわけですよ。これは、セットアップですね。きっとですよ。わかんないですよ。わかんないですけども、その、あえて、イエス・キリストの真正面に、この水腫を患ってる、病気を患ってる人を目の前に置いて、安息日に、家で食事をするというシチュエーションを作ったんじゃないかなというふうに思います。それで安息日のその決まり事を彼は破ったということを、みんなの前で、なんですかね、その避難するためにこの場を設けたような気がします。もしそうであれば、このパリサイ人たちというのは、 この病気を患ってる人に対する思いも配慮も何もないです。ただの道具ですよ。癒される癒されない関係なしに、この人を使って、病気の人を使って、それでイエスを訴えようとしてるわけだから。この人が癒されるとか、愛されるとか、回復されるとか、安心するとか、そういうのは全く興味ないんですよ。そういうやり方はいただけないですね。うん、で、そのシチュエーションの中で、3節と4節。イエスは律法の専門家、パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか？それとも良くないことですか？と言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて、治してやり、そしてお返しになった。イエスの質問と答えです。パリサイ人たちは、一見、律法を一生懸命守って、すごく宗教的で、すごく信心深くて、熱心でその、なんていうのかな、信仰心に熱いっていうような、そのように見えます。がしかし、この、その、推奨を患ってる人に対してもそうなんですけど、やっぱ心の中では、決して愛とか、神に対する従順とかっていうのはないんですよ。やっぱ自分たちの義、自分が正しいということを伝えたいだけ、自己満足であったり、自己承認欲求であったり、それを満たすために生きている。だからイエス・キリストがどんなに何を言ったとしても耳を塞いでしまって、その自分たちの行動を、が悪かった、まずかったというふうに認めることがなかなかできない。もちろん、パリサイ人の中からイエス・キリストを信じた人たちはいます。で、聖書で見受けられる人たち以上に、いるでしょう。けども信じなかった人たちの方がおそらく大半です。イエス・キリストは彼らに安息日に癒すのは律法にかなっているかどうかと聞きました。イエス・キリストの知恵というか、もちろんそれイエス・キリストに知恵があって当然なんですけど、知恵である、もう知恵そのものの方だから。で、ここでイエス・キリストは安息日に人を癒すのはいいか悪いかっていうふうには論じてないんですよ。律法にかなっているかかなっていないかで聞いてるんですよ。で、彼らの伝統によると、俺は NG なんですよ。安息日に人を癒すということはダメなんですよ。パリサイ人や律法学者たちの伝統によると。でも律法にはかなってるんですよ。なぜかというと、律法の一番大切なものは神を愛し人を愛することだから、人を助けることや人をその病から解放することや癒すことというのは、それは当然愛することだから、その愛するということを禁じる律法はどこにもないんですよ。自分の家族であろうと、親戚であろうと、周りの人たちであろうと、愛することを禁じる律法は一つもありません。それが異邦人であろうと、むしろ自分たちの敵であろうと、また自分たちを迫害するものであろうと、異邦人であろうと、愛するということを禁ずる律法というのは一つもありません。それが安息日だからとかって言って禁じられるということはないんですよ。だって律法の中で一番大切なのは神を愛し人を愛するということだからです。だから安息日に癒すのはいいのか悪いかではなく、律法にかなってるかかなってないかというふうに聞いているので、パリサイ人たちや、また、律法学者たちからすると、かなっているといえば、自分たちの伝統が、律法にはかなっていないことになりますよ。ですよね。自分たちの律法は癒すなと言ってるわけだから。でも、癒すことが律法にかなっているっていうんだったら、律法と自分たちの伝統っていうのが相反しているということがわかります。で、逆に、かなっていないといえば、律法を全く理解していないということを、みんなの前で言うことになります。そして、心情的に、その、病んだ人を癒すのは悪いみたいな感じになっちゃうから、どう言っても、その聞こえが悪くなる。だからいずれにしても自分たちの立場が危うくなるので、彼らは黙ってるんですよ。わからないからではなく、自分たちの立場のことを考えて、その体裁を考えて、それで黙ってるんですよ。彼らはイエスをはめたつもりでしょうけども、自分たちが逆に追い詰められてるんですよ。知恵っていうのはこういうもんですよね。なんかその人を蔑んだり貶めたりするんではなくて、ただ本当に一つの客観的な言葉で一気に形勢が逆転するというか、神の正しさ また私たちのその不完全さとか不面目さとか罪とかっていうのを明らかにするんですよ。どんなにその論理武装をしてても一言でそれが崩れるんですよ。もちろんそれは自分が間違ってる、その人が間違ってることを示して、そして悔い改めに進めて救うためですよ。で、神の知恵というのはその人の救いのためにあるんですよ。お前が間違ってるって言って、なんかその責任を負ってその裁かれなさいみたいな、そういうためにあるんじゃなくて、裁くためではなくて、イエス・キリストは救うために来られたわけだから。だからイエス・キリストがその語る言葉には、その知恵には、私たちに罪を認めさせ、そこからイエス・キリストの十字架によって神の愛とか恵みによって立ち上がらせるだけの力があるんですよ。イエス・キリストはその人を抱きました。ハグしてあげました。水晶を患ってるっていうことは、その触れるのはちょっと気が引けるじゃないですか。水ぶくれとか水暴走みたいな、そんなもののはずだから。だけど、その人をハグしてあげてるんですよ。いつぶりなんでしょうね、この人にとって人にハグされるのはね。本当にその自分をケアしてくれてるっていう、自分が愛されてるって許容されてるっていうことを感じたのはいつぶりか分かりませんけど、彼が本当に受け入れられてるということを、そのこのイエス・キリストのアクションによって彼は分かったはずですよ。そして直してやったと。で、帰っていいよって。イエス・キリストはこの行為を通して、人を愛すること、人を救うこと、そして病気から解放すること、癒すことというのは律法にかなってるでしょ、というその答えを彼らに伝えています。5節と6節。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。自己矛盾を抱えたんですよ。何と言っていいか分からなかったんですよ。自分たちの矛盾をその認めざるを得ない。何を言っても自分たちが間違っているということをその認めることになるので答えなかったんですよ。だから彼らはある意味認めてないんですよ。そこで自分の矛盾に気がついて、ああ、私が愚かでしたと言えばよかったんですよ。だけど彼らは黙ってた。黙ってたってことは、ごめんなさいとか自分の間違ってたっていうことを認めるってことがなかったってことですよ。これは悲しむべきことですよ。でもそうやってイエス・キリストはパリサイ人や律法学者たちのために仕えてるんですよ。自分たちの伝統に、自分たちの考え方に、自分たちの生き方に、その律法の解釈の仕方に誤りがあるということを気がつかせて、イエス・キリストの言葉を聞いて、そしてその正しい神との関係にその戻っていくチャンスを与えてるんですよ。こんなにもせっかく熱心なのにですよ。神に正しいと認められたい、神のためにその自分の人生を捧げたい、そうやって思ってるのに、自分たちの間違ったこの、伝統があるがゆえに神に近づくことさえできないんですよ。自分たちから壁作ってるから。ある意味かわいそうですよ。だ、そのことをイエス・キリストが私たち以上にその気の毒に思わないはずがないんですよ。だからパリサイ人たちにかなりそのきつい言葉というか、私たちの感覚では厳しい言葉、はっきりと語る言葉をおっしゃいますけども、でもそうやってじゃないと彼らは自分たちの誤りに気がつかないからですよ。そうやって仕えてるわけですよ。よく吟味してみなさいって。イエス・キリストは私たちのためのキリストでもあるし、またこのパリサイ人とか律法学者たちのためのキリストでもあるんですよ。救い主のためでも。だから彼のために仕えてるわけです。私たちが物事を考えるときに優先すべきことというのは、どっからどう考えても御言葉なんですよ。聖書が何と言ってるのか、それが優先されるべきです。自分の感覚とか感情っていうのはあるところではいいものです。でも例えば善悪の判断、善悪をその判断したり、またその神に従うためにどうしたらいいんだっていうふうにその考えたりするときに、その一歩を踏み出すときに、そのときにその自分の感覚とか経験とか感情とかっていうのを神の言葉よりも優先させるということはあまり賢いことじゃないです。 パリサイ人たちはその自分たちの伝統とか習慣というのをあまりにもその優先させたがゆえに、本当にこの律法に、旧約聖書に、この神の言葉に向き合うということをしませんでした。伝統が絶対に正しいという自負があったからです。だからイエス・キリストが何を言っても彼らは自分たちの伝統や自分たちが守り続けてきた風習やその自分たちの言葉というのを守ったんですよ。教会もそうですよ。私たちの教会でも、私はその神に対して忠実であれるように、また御言葉にその従順であれるように願ってるし、皆さんにも私のために祈っていただきたいんですけど、いろんなことを物事を決めるときにね。だけど必ずしも私が 100% 正しい判断をすることができるかというと、そうじゃないですよ。私もその同じように不完全だから。でその時に、私の判断とか私の考え方とか言ってることっていうのが御言葉と違うことを言ってきたら、イエローカードを出す必要があるんですよ。私は出される必要があるんですよ。で、私の判断よりも教会の伝統よりもこの御言葉が優先されるべきなんですよ。御言葉でこうあるのに、なぜこのような判断になるんでしょうかという質問があってしかるべきなんですよ。もしそういう時が、そういう事態になったらね、そうならないことを心から願いますけども。まあありがたいことに、このカルバリチャペルという私たちの教会が属している群れというのは、その教会同士もそうだけども、牧師同士の関わりが必ずあります。良いフェローシップが。だからお互いの内政というか、教会の物事に関して首突っ込んでああだこうだっていうのはないですけども、でもそうやってもしリーダーがなんかおかしいことになっちゃったら、お互い突っ込み合うことができるような関係というのを大切にしようというふうにしています。だから皆さんからも何かあるかもしれないし、外から他の牧師たちが、お前大丈夫かって、このように聖書を書いてるけどそういうふうにやっちゃってるけどいいのかっていうような突っ込みは入ってくると思います。それは健全さを保つためですよ。だから何があったとしても、私の情熱とか私の計画とかっていうものが、また教会の在り方というのが聖書よりも優先されるようになってはいけないんですよ。それがどんなに私たちにとって正しいとか、これは素晴らしいと思ったとしてもですよ、御言葉以上になってはいけないんですよ。もちろんその全てのことにおいてその聖書を調べるっていう話じゃないですよ。例えば今日のお昼はみんなでカレーにしますって言った時に、カレーは御心なのかどうかとかそんな話はしてないですよ。ではなく、本当にその教会としてなんか大きな、ね、転換期を迎えるとか、その次の、牧師を決めるとか、誰かその働き手が出てきてこの教会にフルタイムで使いたいという人をじゃあどのように扱おうかとか、そうやって大きなその転換期とか決断をするときに、この御言葉と照らし合わせていく必要はあります。7節から11節、招かれた人々が上座を選んでいる様子に気がついておられたイエスは彼らに例えを話された。神座かな、神座とか言いますかね。8節、婚礼の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら、末席につきなさい。そうしたら、あなたを招いてきた人が来て、どうぞもっと上席にお進みください、と言うでしょう。その時は、満座の中で面目を施すことになります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。このパリサイ人の家で、その食事をしているシーンですよね。でいろんなそのお客さんが来るわけですよ。でお客さんのその動向をイエス・キリストは見ておられるわけですよ。でそうするとお客が入ってきたら、一番いい席、その上座にみんな進んで座ろうとするんですよ。自分が偉いということが言いたいんですね。一番いい席に座ろうとする。でその様子を見てイエス・キリストはこの例えを話しました。自分から進んで上座に座るんじゃないって、 それは愚かなことだって。なぜならあなたよりも身分の高い人が招かれているかもしれないって。そしたら、すいませんけど、そこはあなたのためじゃなくて、この方のために、あなたよりも偉い方のために用意されてるんですけどって言ったら、みんなの前で恥かくでしょうって。だから、招かれてその席を見つけるような、その探さないといけないような時があるんだったら、末席に一番、ここはその、末席だなっていうところに選んで座りなさいって。したら、いやいや、もうちょっとあの向こうの方にいい席に座ってくださいよというふうに言われたら、面目を保つでしょうと。そういう話です。誰でもこれが原則ですね。自分を高くするものは低くされて、自分を低くするものは高くされるんだって。自分を高くする、つまりその自分の今のこのありのままの自分以上の自分を演じちゃいけないってことです。だから下駄を履かしちゃいけないんですよ。自分ができてないんだったらできてないという必要があります。私に分からないんだったら分からないという必要があります。何かいいことだからといって、そのミニストリー、人に関わるということは素晴らしいことなんですが、自分が、自分の心の状態がごちゃごちゃしている時っていうのはあります。そういう時に、そのいいことだから、いつもやってることだからといって、じゃあ私があなたにその使えてあげましょうみたいな、そういうそのアプローチすることはよくないです。自分自身のこともなんかもうぐちゃぐちゃしてて、もう心の中が炎上している状態の中で、他の人のために祈ることなんかできません。もう自分とか周りのことでもいっぱいいっぱいの時に、他の人のために、じゃああなたのために何やりましょうかとかって言っても、その下駄を履かせることになって、その心というのは結局燃えてて、なんか自分が炎上してるわけですよ。燃えてるっていうのはやろうってとかじゃなくて炎上してるんですよ。どうしていいか分かんないんですよ。なのに、やる、なんかやってあげるということが素晴らしいことだからといってやるということは良くないことですよ。だから自分の、その自分の状態、今ある状態よりも、そのいいように見せてはいけないわけですよね。だから仮面をかぶるなっていうふうに前の章ではありました。また、形だけの謙遜というのは自分を低くするとは言わないんですよ。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやとかって言って、そんないやいやいやいやって言うからって言って、その自分を低くしないんですよ。そのいやいやいやっていうのが、いや私はもう全然できないしとかって言って、その心の中では何言ってんだこいつみたいな感じの、そういうシチュエーションっていくらでもあるから、いやもうすごいですねとかって言いながら、なんか別に普通じゃんとかって思ってたりああめんどくさいなとか、いろんなそのシチュエーションで、この自慢してくる人たちの前で、ああすごいですねとかって言いながらも、なんか別にすごくないけどなとかって思いながらいるような、そのような感じですよ。でそれで自分がその低くなってるとは言わないですよ。そこでは明らかに自分の心の中では抗ってるわけだから、その人に対して。それは自分を低くするっていうふうには言いません。ピリピ。ピリピの2章。ちょっと後ろの方ですね。どうしたらいいかな。新約聖書の文を真ん中にドバッと開ける感じかな。ちょっと、いろいろと助けていただきながら。ピリピ新約の2章です。ピリピの2章。ゆっくりで大丈夫です。ゆっくりで大丈夫です。あ、ルカにはまた戻ってきます。コリントの次、ガラテア、エペソ、ピリピ。ありがとうございます。ありがとうございます。ピリピの2章ですね。ピリピの2章の3節から。少し長いですが、実節までお読みします。フィリピの2章の3節から10節まで。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。イエスキリストという方が私たちのモデルです。この自分を低くするというモデルです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、 自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。これが自分を低くするということですよ。相手のために。それゆえ、だから、自分を高くするものは低くされ、低くするものは高くされる。だから、それゆえ、神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。11節まで行きました。すいません。だからイエス・キリストが神の在り方を捨ててまで、自分のが作ったその被造物になってくださったような身の低く仕方身を低くするやり方、これがモデルなんですよ。だから自分の感情とか自分の常識とか、なんかそういうのを相手よりも相手に使えるためにその低くなるんですよ。感情とかその辺捨てるんですよ。常識も捨てるんですよ。そのような心構えで、そのような態度でいなさいと。末席につくというのが、どれほど私たちにとって不可能なことか。普通の感覚では、私たちの感覚では、末席まではつけないですね。2、3席下に下がることはできても。それがどういう意味をするのかも私には全くわからないんですけど。ある程度できても、いやいやって言われても、末席に座るというこのイエス・キリストのような末席の座り方っていうのは、本当にイエス・キリストが自分のために末席に座ってくださったということを理解して、それを体験して、こんなにも良くしてくださったんだから、私も誰かにこのようにイエス・キリストが仕えてくださったように、愛してくださったようにやりたいという思いが聖霊によって与えられ、そして私を低くしてくださいって、本当にその神に求めながらいないと、このような、その、末席へのつき方というのはできないです。ルカに戻ります。12節から14節。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、不具の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。自分に対してお返しをしてくれるような人を食事に招くなと言っています。彼らに良くした報いを、彼らに良くしてもらうということで受け取るからだと。親族でご飯を食べちゃいけないと言ってるわけじゃないですからね。あとでもちょっと詳しく話しますけど、自分の友人とか周りの人たちとその人たちを食事に招いて、招かれるのは良くない、それは罪だと言ってるわけじゃないですからね。誤解しないでください。でも、その報いというのは、神も用意しておられるんですよ。だから、神から受けるか、人から受けるかという話です。自分にお返しをしてくれるからといって、その人に良くしてあげたとしても、その人からお返しを受けた時点で、その人を通して神からの報いを受けてるんですよ。だからこの地上で報いを受けたものというのは、ダブルで受けることはないので、その天ではその報いは受けられないんですよ。だからこれも優先順位ですよ。この地上でいっぱいもらいたいのか、それとも次の永遠に続く世界でいっぱいもらいたいのか、どっちがいいっていう、その優先順位ですよ。お返しできない人たち。だ、特にパリサイ人とか、その見栄とかを張る人たちというのは、自分も食事に招くし、自分も食事に招かれたいんですよ。お客としてそのチヤホヤされたいんですよ。だからなぜ人をその誘うか、自分の食事に招くかというと、自分が誘われたいからです。報いを受けたいからです。そのようなやり方で人を招いたり、人に良くしたりするんじゃないよというのがこの話です。だから食事に限ったものじゃないです。プレゼントすることとか、良いことをすることとか、愛することとか、相手からのお返しを期待して、 やるんじゃないよってことです。人によくするときには見返りを求めないでやった方がいいと。なぜなら相手から帰ってこなかった分に関しては神はちゃんと見ておられるので、次の世界で必ずそのことに関して報いてくれるんですよ。私たちが忘れても神は忘れないんですよ。そういうことありましたっけって感じですよ。だけどこの地上でもらってしまったら次の世界ではもらえない。だから優先順位として、その与えられるというか受けるよりも与える方が幸いっていうのはそういうことですよ。日本の文化、お中元とかお歳暮とか、あれはもうもともとは多分ね、いいあの考えから起こったんでしょうけど、もう商業ベースに乗ってしまった時点でお返しはなんとかでとかって言ってそうやってなんかもうお返しをすることを前提に、このお歳暮商戦とかお中元の商戦とか、そういう商業の戦いが起こってるんですよ。それに私たち文化としてこれをやったらそのお返ししてあげしないと失礼に当たるとかっていう、その文化がおもしにかかって、もうこれひどいですよ、これを商売してる人たちってと思います。だけど何度も言いますけど、お中元とかお歳暮とか送ったりしちゃダメだよってなんか言ってないですからね。そういうその会社で働いているんだったらもうしょうがないじゃないですかそれがダメだと言ってるわけじゃなくて、でもそういうことをしてしまうと、その次の世界で報いを受けることがなくなっちゃうから、もったいないよという話をしてるんですよ。それだけだったらね。結婚式とか、ああ、この人の結婚式だったら、こういう引き出物が、そんなこと考えないか。考えないな。例が悪かった。別に僕は考えないな。すいません。例が悪かった。でもいずれにしても、その報いというか、そのお返しを期待して、プレゼントするってことは、決していいことじゃないです。決していいことじゃないというか、なんていうんですか、報いを、神から報いを受けるという意味において、役に立たないというか、あんまりその意味はなさないです。当然、地上で終わってしまう報いよりも、その次の世界、永遠に続く報いを受けた方がいいじゃないですか。ただし、どうしても報いを受けてしまう良い行いというのはあります。例えば牧師教師というのは御言葉を教えます。なのでその御言葉を聞いて皆さんが学んで、そこから助けられたり励まされたり慰められたり力づけられたりすると、それに対して「いや、この前のメッセージすごく励まされました」って、このことを語ってくれてありがとうございました、この前一緒に祈ってくれてありがとうございました。そういうのは来ます。だから、そのことに関しては私は、その報いはそこで受け取ってるんですよ。だから、皆さん私にありがとうって言っちゃダメですよっては言ってないです。お互いありがとうって言い合ったらダメだとは言ってないです。ありがとうがなければ、何もなんかそのありがとうもリアクションも何もなかったら、この愛し合うという関係は絶対に成り立ちません。相手に対する感謝とか、してもらったことの喜びとか、それをそのお互い共有しないでは、この関係っていうのは成り立ちません。だからといって、許容してるわけじゃないですよ。ありがとうって毎回言ってくださいねって。難しいですね。これあんまり言い過ぎるとなんか、まあいいや。ただし、人知れず人に使えることはできます。誰にもバレることなく、バレることなく、誰にもありがとうとか、そういうことを言われることなく、人知れないところでミニストリー、使える働きに勤しむことができます。祈りです。教会のために、周りの人たちのために、祈るんですよ。人知れないところで、自分の祈りの小部屋にこもって、神と一対一で祈るんですよ。その祈りというのは神は全部覚えてますよ。どれだけ本当に神に心を砕いて神の前で助けを求めたか、自分のためだけじゃなくて他の人のこともその考えなさいってさっきピリピリにもありましたけど、 自分のためだけじゃなくて、本当にその他の周りの人たちのために、お互いの教会のために、本当にその心を砕いて助けてくださいって、この人のことを憐れんでくださいって、その祈った祈りというのはどれだけなのかというのは神しか知りません。まあ、もちろんそれをね、その人のところに行って、私あなたのことを昨日2時間と35分祈ったんですよって、そんなこと言う人いないですけど、そこまで祈るならね、そしたら終わりですけど、でも本当にそうやって神の前に、その他の人のために祈るということはものすごいミニストリーであり、その相手は気がつかないけども、本当に神の前に確実に覚えられる働きです。だから祈るということはとても素晴らしいことです。祈りが聞かれると、その祈ってる人は助けられるし、そのことに対する報いというのは、その次の世界では与えられるんですよ。すごくないですか？だから全く人のために祈らない牧師よりも、本当に人目に触れないところで、周りの人たちのために、牧師のために一生懸命祈ってる人の方が、天では報いが大きいんですよ。私がそうであれば、皆さんに私が次の世界使える人になるんですよ。だこの地上で与えられている役割というのはそれぞれあります。神から与えられている、その、賜物が違うからね。男性であったり、女性であったり。それによっても役割が違うから、そのこの地上ではどうしてもそれを超えることができないものはあります。けれども、そのそれぞれに与えられている役割、その状況の中でどれだけその神に対してその忠実にことを行ったのかということが、その最終的に見られていて、で次の世界ではどのような報いを受けるかというのが決まるわけですよ。だから今のこの状況、それぞれみんな違いますけど、の中でどれだけやっぱり神のことを優先して、その神に仕えるかというのが見られているわけですね。15節から24節。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いて、イエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。もう一人はこう言った。5くびきの牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や、不具な人や、盲人や足苗をここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいないのです。24節まで、ごめんなさい。今度は、その神の国の食卓に着くのは素晴らしいことですね、っていうふうなことをお客さんの一人が言いました。それでイエス・キリストがこの話をしました。でこの話の核になるものというのは、神の食卓に招かれている人は大勢いるということです。もともとはこの神の民であったユダヤ人たち、イスラエルの人たちを神は招いていたんですよ。で準備ができたからといってイエス・キリストが使わされました。けども彼らはそれぞれのことで忙しくて、イエス・キリストを信じなかったんですよ。最初のこの18節にある畑を買ったっていうのは、自分の仕事が忙しかったりするんですよ。19節は、極引きの牛だから、それは労働力であり、まあ、お金ですよ。その後の収穫につながるから。で20節っていうのは、結婚っていうのは家族ですよ。いろんなその自分たちのその人間関係で、それで一生懸命になっちゃって、そのイエス・キリストという方を拒んだんですよ。お断りさせていただきますと。そしたらということで、そのもっと門戸を開いたんですよ。 そして私たち異邦人にもその福音を、福音を語ってくださったわけですけど、主人は手当たり次第神の国の食卓に人を招きました。神はご自分がその食卓を、神の国の食卓をいっぱいにしたいんですよ。多くの人に入ってきてほしいんですよ。だから福音、そのイエス・キリストのことを聞いて罪が許されて救われる人たちの範囲というのは全ての人ですよ。どこの生まれだろうと、そのどんな境遇にある人だろうと、どんな過去を持っている人だろうと、どんな将来が待ってようと、イエス・キリストを信じて、その人がその罪許されて救われるという、そして神の国でその食卓に着くというその招待状をみんなに送ってるんですよ。どんな人にでも。でも残念なことに全員が来るわけではないと。確かに神の国の食卓に着くのは祝福だけど、それを選ばない人たちもいると。自分の仕事であったり、お金であったり、人間関係であったり、それを神の国の食卓に着くというものよりも優先させてしまうのであればいけないんですよ。畑、牛、結婚、仕事、お金、家族、人間関係、何一つ悪いことじゃないんですよ。何一つそれ自体が罪とかじゃないんですよ。仕事を着くことは罪じゃないんですよ。お金を持つことも罪じゃないんですよ。結婚することや家族との関わりを大切にするってことももちろん罪じゃないですよ。けれども優先順位の問題です。よく言われますけど、ベスト、一番良いものの敵というのはセカンドベストだって、二番目に良いものだって。だから二番目に良いものでいいやっていう、それがあるからいいや、一番のものがなくたって。だからベスト、一番のものの敵というのはセカンドベスト、2番目の人、2番目のものというふうによく言われます。神の国の食卓に着くというのがベストなんだけど、それよりもちょっと劣るもの、それよりもちょっと劣る良いものがそのベストの妨げになると。それが罪とかだったら、盗みとか人殺しとか、そういうものであればそれはもうやりませんよってなりますけども、でもベストを阻むものが良いものだったりするんですよ。ベターなものだったりするんですよ。それをやることが悪い、それ自体が悪いことじゃなかったりするんですよ。で、これも優先順位です。何を優先させるのかっていう。これについてまた後に話があるので、そこでもまた話しましょう。25節から35節までというのは、群衆に向かってイエス・キリストが語られたことです。ここでもやはり同じように優先順位の話をしています。まず状況を読んでみましょうか。25節。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方を向いて言われた。で、今度は、大勢の群衆に対してイエス・キリストは語りました。26節と27節。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。弟子という言葉はそもそもどういう言葉かっていうと、学ぶ者っていう意味です。learner、learn、学ぶという、学ぶことをする人。弟子というのは。イエス・キリストから学びたいのであれば、このまま言えば家族や自分の命を憎む必要があると、そして自分の十字架を追う必要があると。当然文字通り捉えるものではないです。家族は愛する対象であり憎む対象ではありません。神を愛し人を愛するということが神のその一番の命令であり、それを禁ずる律法が一つもないのであれば、そこは矛盾しますよね。自分の命というのは神が与えてくださったもので、喜びとか平安で溢れさせるものであり、憎む対象ではありません。じゃあ何を言ってるのかというと、優先順位です。何かを学ぼうとするときに教えてくれる人よりも何か他のものを優先させてしまったら、その人から学ぶことはできません。どんなにその学校の先生がいい先生でも、 その、この先生が言うことよりも、塾の先生が言ってる方を聞いているんだったら、ここが別のことを言うんだったら、このいい先生から学ぶことは絶対にできません。こっち、その別の塾の先生のことを聞くからね。ある人から学びたかったら、この人が言ってることをまず優先的に考えて、それを受け取る必要があります。だけど別のものを優先させてしまっては、実際に学ぶことはできないんですよ。だからイエス・キリストから学ぶというのであれば、つまり弟子となるということであれば、イエス・キリストが教えていること以上に、その事柄に対して優先させるようなことがあっては、実際に弟子になることはできないんですよ。イエスが教えることを自分自身の感覚や感情が否定したときに、人を許しなさいと言ったときに自分の感情が否定するんですよ。許したくないって。そしたらイエス・キリストが教える人を許すということが何なのか、それをどのようにするのか、そういうことも全く学ぶことができないんですよ。で、毎日の生活の中でその神に向かって静まったり聖書を読んだりする時間を持とうというときに、それに対して自分の周りの人たちがなんかやんやんやんやん言ってきて、でそれでそれをしないってなると、イエス・キリストから学ぶってことができなくなるんですよ。だからイエス・キリストが教えることを自分の感情とか感覚、または周りの人が否定した場合、それをイエス・キリスト以上に周りの声を、自分の内にある声を優先させてしまったら、イエス・キリストから学ぶことができなくなるんですよ。こっちの声を聞き始めた瞬間。だから私の弟子になることができない、私から学ぶことができないというふうに言ってるわけです。そもそもですよ。私がイエス・キリストを知らなければ、つまり愛というのがどういうものなのかということを知らなければ、私は私の自分勝手な基準でしか自分の家族を愛することができませんでした。イエス・キリストを知ったから、イエス・キリストが教えてくださる愛を知ったから、その正しい愛で自分の家族を愛そうとしています。できないことは多々ありますが、それでも追求しています。だからイエス・キリスト以上に自分の家族を優先させたからといって、自分の家族を本当に愛するっていうことはできなくなっちゃうんですよ。自分の命をかけて、自分の神の在り方をその捨てられないとは考えないで、人間の姿をとって無に等しいものとなって、十字架の死にまでその従ってくださるような、明らかにその高い、位の高い方なのに、末席についてくださるような愛、そのような愛で私はこの愛を知らなければ、キリストから学ばなければ、私は自分の妻さえも自分の子供さえも自分の家族さえも愛するということができなかったはずなんですよ。だから愛する、家族によくしたいのであれば、イエス・キリストの愛を知って、その愛を持って家族によくしてあげた方が私はいいと個人的に思っています。なぜなら自分の愛では、イエス・キリストのような聖書が言っているような愛で家族を愛することもできないからです。28節から30節。塔を築こうとするとき、まず座って、完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼をあざけて、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。塔を建てようとするときに、まあ家を建てるにしてもそうですけども、まず座る必要があると。動き出す前に。なぜかというと、自分に十分なお金があるかどうか、その家を建てるために、もしくは塔を建てるために十分な費用があるかどうかを計算する必要があるって。じっくり考えてみる必要があるって。完成できなかったら基礎だけできて、こんなでっかいの作ってんのに塔を建てるはずだったのに、なんか基礎しかないけどって、何やってんだこの人はって、物笑いの種になるでしょうって。だから塔を建てるときに、塔を建てるという実際のアクションよりも優先させるべきことというのは、まず座ってじっくり考えてコスト、費用を計算するということが 優先させられる、優先するべき物事ですよ。同じように31節と32節。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。もしその自分が王様だという立場で、でその相手が2万人、こちらが1万人、そのような状況の中で相手から攻められてくる時に、いきなりおっしゃ行くぞみたいな感じで何も考えないで1万人引き連れて2万人と戦わないでしょうって。でまず座ってじっくり考えるでしょうって。そしてこれは、この戦いはこちらに部があるかどうか、向こうは倍いるけども、私たちはこの勢力でこの手勢で彼らを倒すことができるんだろうかということをまず座って考えるでしょうと。もしもうどうあがいてもどう戦っても負けるというそういう見込みであれば、戦いが始まる前になるべく早く、まだ敵が遠くにいるときに、いろんなその条件を持ってって、どうか兵をその引いてくれませんかと講和を求めるでしょうと。それは当然ですよね。自分の国を守るためにはそうするはずです。だからこの優先事項は、戦いに出かけていくというよりも戦いのシミュレーションをまずするというのがその優先事項ですよ。戦うよりも。だから何かアクションを起こすときにはその優先事項があるはずだと。で33節から最後35節。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ですから塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役に立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。イエス・キリストの弟子になる時にはまず座って考える必要があると。どうしたらイエス・キリストの弟子になる、つまりイエス・キリストから学ぶことができるんだろうか。今の私のこの状態で、私はイエス・キリストから学ぶ準備ができているんだろうか。そのことをまず考える必要があるって。で、ここで自分の全財産を捨てるというのは、もう一度言いますけど、これを文字通り取って、銀行口座全部くすっからかんにして全部下ろしてきましたって、これが証拠ですとかって、でそれをじゃあ献金します、そんなこと知れって言ってないですから。そういう話じゃなくて、この文脈の中で私たちその文脈を学んでますから、文脈の中で理解できることというのは、自分の全財産、つまり自分が持ってる感覚とか感情とか、自分のその固定概念とか、今まで持ってきたその習慣とか、そういうものをまず捨てて、イエス・キリストが何をおっしゃるのかまず聞いてみようって。自分のこだわりとか、そういうものの考え方とか先入観とか、とりあえず横に置いて、それを捨てて、そしてイエス・キリストが何と語っているのか、イエス・キリストが何をおっしゃっているのか、まず聞いてみようって。自分の肉を抱えたままで、人なんか愛したくないやって、愛する必要なんかないやって、忍耐する必要もないし、親切にする必要もないと。で、キリストなんか、みたいな感じで思っているんだったら、キリストから学ぶことはできないですよ。キリストの弟子になることはできないです。でもその自分の中に何かそのキリストに学びたいなという思いがあるんだったら、まず座って、自分にそのイエス・キリストのその教え、イエス・キリストがおっしゃっていることを聞かないようにしてしまうような、その先入観とかこだわりとか、周囲のその目とか周りのその声があるんだったら、まずそれを一回遮断する必要がありますよ。それを捨てる必要がありますよ。今までの常識っていうのを捨てる必要がありますよ。全ての常識捨てたらダメですよ。何ですか、イエス・キリストを信じるということは、その非常識になることじゃないから、ファナティックみたいな、そういうもう熱狂的な変な人になるっていうものじゃないから。私そんな常識が全くない非常識な人だとは思ってないんですけど、自分のこと。 完全じゃないけど、でもイエス・キリストのことを信じていない人たちとかとも、その普通に関係を築くこともできるし、話をすることもできます。私があまりにも非常識だったら、全て捨てましたとかって言うんだったら、そしたらまともな関係は築けないですよ。だからイエス・キリストに従うために、何かこういうその自分の持ってる常識とかこだわりとか今までの習慣とかを捨てるということは、別にそのクレイジーになるわけじゃないんですよ。でむしろそのイエス・キリストから学んで、本当に目の前の人を愛するということに取り組ませてくださるんですよ。そのために必要なんですよ。自分の中で考える必要があるんですよ。私今まで自分の感覚とか、その自分の感情とか、自分なりのその判断力に頼って生きてきたけど、果たして私の人生の中にどれだけの喜びとか平安とか、そして愛というものがあったんだろうかって。聖書が約束している喜びとか平安とか愛とかと比べて、私が喜びとか平安とか愛と思ってたものはどうなんだろうか。じっくり座って考えてみたらいいんですよ。何を優先したらいいのかって、それがどんなにその自分にとって良いものなのかということを、やっぱりじっくり考えて、座って考えてみるということは、私たちにとっても必要です。あるところでメンテナンスが必要です、私たち。イエス・キリストを信じた後も、そういう時間がないと、なんかもう何も考えないで活動だけになってしまったら、何のためにやってるのかとか、パリサイ人になっちゃうんですよ。やることが優先事項の最優先になっちゃって、なんでそれをやるかということとかを忘れちゃうんですよ。だからどこかでメンテナンスする必要がみんなあります。これからイエス・キリストを信じようって、イエス・キリストの弟子となって、イエス・キリストがそのおっしゃってることを学んでいこうとすれば、その人もまた同じようにゆっくり座って、本当にこれがその私の益になるかどうかをまず考えてみようって。じゃあそうであれば、そこからスタートで用意どんで一歩踏み出すんですよ。誰も強要しませんからね。強要することできないから。じゃあ同意して、じゃあやってみましょうかって。で、それで歩むんですよ。で、その上でいろんなその問題が出てきたり、疑問が出てきたりしたら、そのたんびに、その、聞いたりしながら、学んだりしながら、その解決するかどうかっていうのを判断していけばいい話ですからね。また、塩気をなくしてはならないって。昔、塩っていうのは今みたいな塩じゃなくて、その石とか泥とかに含まれる塩分、特にイスラエルにはその死海があるので、そこの周辺から取れる石っていうのは、あの塩分がいっぱい含んでるんですよ。塩分をいっぱい含んでるんですよ。だからそれをこすったり、なんかその お湯につけたりして、その塩気っていうのを出すんですよ。出せたんですって。でそれを何度も何度もやってると、その塩気っていうのはどんどんなくなっていくんですよ。あの岩とかから。そうするともう使えなくなるんですよ。で、その使えなくなったものでも若干の塩分をその含んでるので、そうするとそれを畑に撒いたら全部枯れますからね。だから肥やしにすることもできないんですよ。塩として使うこともできないんですよ。で、そうやってそのもう使い物にならない。結局何かっていうと生ぬるいってことですよ。冷たくもなく熱くもないっていう。でイエス・キリストに従いますって言って、イエス・キリストから学びますって言っても、生ぬるい弟子であれば、それは塔を建てるときに費用を計算しない人のようになるよって。生ぬるいんだったら戦力を把握しないで、よっしゃ行けみたいな、とりあえずやれみたいな、そういうのは生ぬるいんだよって。生ぬるい弟子というのは、塩気をなくしてしまった塩みたいなもんなんだよって。だからイエス・キリストの弟子となり、あること、弟子となること、弟子とあり続けることというのは、やっぱじっくり考えて、この状況であれば、やっぱりイエス・キリストに従うことが、イエス・キリストを最優先することが、それは理にかなってるわっていう、その、はっきりとした自覚、はっきりとした理解を持って一歩踏み出していくことが必要です。頭だけでやれって言ってるんじゃなくて、その私たちには聖霊が与えられているので、その聖霊が内側で、そうだよ、そうだよ、というその確信を与えてくださいます。祈ってったら。その確信に従って私は歩んでいくんですよ。 これでいいのかな、このように舵を切っていいのかな、祈ってるとそれで正しいんでしょうかっていうと、その心の中でなんかその信仰とかが与えられるんですよ、大丈夫って。でそれでワクワクしてくるんですよ、励ましがあるんですよ。でもそうじゃなかったら、いや絶対これいい話なんだけどなとかって言いながら祈っててもなんか平安が来ないんですよ、落ち着かないんですよ、本当にいいのかなとかっていう、そういう不安が出てくるんですよ。そしたらそれはどんなに自分の感覚で良いものだったとしても、その判断というのは良くないんですよ。じっくり考えてイエス・キリストを最優先にすることが自分にとっても家族や周りの人にとってもこれはそのベストであるということを理解して前に進んでいくんですよ。だからむやみやたらにキリストみたいな感じでやれって言ってるわけじゃないんですよ。一個一個そうやって作業が必要なんですよ。私たち座って祈って大丈夫ですね、行きましょうって。ここは開けなくていいです。あの後で開いてください。第一コリントの15章2節、第一コリントの15章の2節、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、これ二重の打ち消しなのでもうちょっと分かりやすくすると、またもしあなた方がよく考えて信じたのであれば、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。だから福音を信じるっていうことに関しても、やっぱりよく考えて、これで確かに理にかなってる、確かにこれは納得できる、それで前に進んでいくんですよ。でイエス・キリストを信じるということは、それをよく考えて、あ、本当に理にかなってて、イエス・キリストを信じるということは素晴らしいことだって、私の罪が許されるのかって、新しく歩むことができるんだっていうことを信じたら、私たちスタートラインに立てるんですよ。そしてじゃあキリストを優先させて物事を判断したり実際に行ったり考えたりしていこうという、それが道のりですよ、ゴールまでの。イエス・キリストを私の主として、主人として最優先にしていくということを選択し続けるというのがクリスチャンライフ、この道のりですよ。でそのゴールは救いの達成ですよ、神の国ですよ、天国に入るということがゴールです。神は私たちが失敗することを織り込み済みで、この道のりを歩めるようにデザインしてくださっています。だから私たちの毎日の生活の中でイエス・キリストを最優先しないということがあるということは、日常茶飯事でありノーマルです。そんな私にはイエス・キリストを最優先にし続けることなんかできない、それはできません。できないからといって、じゃあ私にはイエス・キリストを信じるのに向いてないとか資格がないとかっていうのは、これは観察が間違ってます。私たちがその失敗することも織り込み済みです。だから自分が失敗したとしたら、キリストを優先させないで自分の感覚とか感情とか周りの意見をその反映させたがゆえに失敗してしまいました。そしたらどうするかというと、何をどうすることを勧められているかというと、神の前に出てて私が悪かったですということを認めて、ごめんなさい、しなさいって、悔いなさいって、そして神の前に嘆いて、本当にすいませんって、私がやっぱり間違ってましたって。そしてその罪を許していただくという、許していただいたという、その許しを受け取って、神の愛をもう一度確認して、ああ本当にこんなに、こんな私、愚かな私をも神は愛してくださっているのかって、まだ私のことを捨てないんだなって、だからこんなにも愛されてるから、やっぱりこのイエス・キリストについていきたい、だからこのイエス・キリストから学びたい、そしてイエス・キリストを最優先にさせていこうという欲求が与えられるんですよ。だから失敗しても、この神が用意してくださっている悔い改めのその、ステップを踏むのであれば、必ず戻っていけるんですよ。転んでも必ず立ち直れるし、そして外れたとしても必ず戻ってこれるんですよ。で神はこの救いを達成するという道のり、そこまでの至る道のりというのを私たちに与えておられますけれども、失敗は織り込み済みで、いくらでもというか何回でもそこに戻ってこれるように神はデザインしてくださっています。だから心配する必要はないです。私たちがこの歩みの中で最優先すべきことというのは、じっくり考えた上で やっぱイエス・キリストを主としてイエス・キリストに従っていくことがこれはベストだわって。でそれに向かって自分に力がなかったらお助けください。もし失敗しちゃったらもう一度じっくり座って、なんで失敗したんだろうって、あそうか、自分の力でやったのかって、自分の感覚に頼ったのかって、だからかって、でごめんなさい、許してもらって愛を受け取って、ああこんなにもよくしてくださったんだら、やっぱりまあこの方に従っていくことがそりゃいいに決まってるわって、そこでもう一回確認してまた歩んでいくんですよ。神が全部そこはそのデザインしてくださってるので、私たちはここに沿って、本当にそのできないということを抱えながらもできるように神を歩ませてくださるんですよ。だから悩んだらじっくり考えるといいですよ。何を優先すべきか。そしてイエス・キリストに従うということが示されるはずなので、その道を歩むだけですよ。それをお互い励まし合いたい。あなたにはこれがあるから大丈夫よとか、そういう励まし合いは別にいらないです。いや、イエス・キリストがおられるから大丈夫って、キリストが許してくださるから大丈夫って、神が助けを与えてくださるから大丈夫って、こう書いてあるもんって、私の感覚でもないし、私の経験値でもないです。皆さんを励ますのはそのようなものじゃないです。だって、それは千尋さんが体験したことじゃないですかって言われたら終わりだから。千尋さんはいいですよって、このような悩みを持ったことないでしょうって、はい、その通りです。私には持ったことはありません。皆さんが持っているような悩みは持ったことないし、私が持っている悩みを皆さんが抱えたこともないはずです。お互いそんな全部知り得ないんですもん。でもイエス・キリストは全部知っておられて、あらゆるその誘惑に遭われたとあるわけだから、全部知ってるんですよ。私たちの弱さに全て同情してくださるんですよ。だからイエス・キリストになって大丈夫って声を大にして言いたい。それをお互いその励ましとしてやってほしい。だからキリストに私たちの目をベクトルを向けるんですよ。したら大丈夫だよって。そしたらお互い励まし合うことができます。だから優先すべきはキリストが何を言ったかのか、イエス・キリストは何を望んでいるのか、そこに、基づいて私たちがこの道のりを、救いに至る救いの達成の道のりを、イエス・キリストを優先させていくという道のりを歩んでいくことができますように祈ります。天の父さん、あなたが私たちにあなたの御子であるイエス・キリストをお与えくださったことを心から感謝します。この方に従って、この方を主として歩んでいけることをありがとうございます。どうかこれが、そのキリストを主とすることがどれだけ私たちにとって素晴らしいことなのか、毎回毎回覚えていることができるように、忘れてしまったときは本当にまた座って一回じっくり考えて、あ、これはそのどれだけその理にかなっていて、どれだけ私の祝福で私の周りの祝福にもなるのかということを考えていけますように、助けてください。判断をどうかお助けください。そして、お互いの関係の中でもそうですけれども、本当に、私たちがイエス・キリストを優先させるということを、自分の意思で決めて、そこにあなたの助けをいただいて、毎日歩んでいくことができるように、毎回歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。お願いします。そして身を全く結ばないものではなくて、身を豊かに結ぶ歩みを通して、この地上でもまた次の世界でも、あなたが与えてくださる報いを受け取ることができますように助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。